ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。木とは木、すなわち心のこと。その内容を加えていくことであると師匠大坪宗一郎氏は教えておられます。また教祖様のこのご理解、神がよく見ておるともおっしゃっておられます。神がよく見ておると言われたり、その内容を加えていけと言われたり、その神様がよく見ておられる私どもの内容というものは何であろうかと。それはやはり神様がよくご覧になっておられるというのは私どもの心の中だと思いますね。私どもの身なりというのでしょうか、きれいな身なりをしているとか、顔をきれいに、お化粧をしているとか、髪を整えているとか、いわば姿形というものですね。神様が私どもの姿形をよく見ている。だから、きれいな姿形でおりなさいよ、ということではないと思いますね。もちろんそういうこともありましょうけれども、汚い、それこそ、顔に泥をつけたような、墨をつけたような、手は泥だらけで汚れているような、そういうので神様にお給仕しましょうと言われても、神様はちょっと待ってくれと、手を洗ってからにしてくれと言われるかもしれないと。そういう姿形も見ておられないわけではないでしょうけれども、神様が一番ご覧になっておられるもの、それは私どもの心の中、心の内だということですね。よく、あれは何ですか、聞いたお話に、ある先生がカバンを持って、学校に登校しておられると。そして、その、重そうなカバンを持っておられるわけですね。書類がいっぱい入っているのでしょうか。それを見た学生さんが一緒に登校しておって、先生、そのカバンを持ちましょうかと。重そうだから、神様、失礼。重そうだから、先生、そのカバンを持ちましょうか。と、その先生に声をかけたと。そしたら先生は、いや、いいよ、と。断られたと。で、次にもう一人別の生徒が、やはり後ろから来て、先生、そのカバンを持たせてください。と、申し出たと。そしたら、その先生は、ああ、それなら、ありがとう。と、持たせてくれたと。そういう話なのですが、その持ちましょうかではダメなのだと、持たせてくださいという心にならなければ、これは神様に通わないということなのですね。大変微妙なところがありますね。それは神様が私どもにいろいろな難儀というのでしょうか、問題をくださることがあります。その問題から逃れようとしたり、その問題が解決することを望んだりいたします。どうぞこの難儀を取り除いてくださいというわけですね。ところがその難儀を取り除いてくださいと願っている間は、その難儀がなかなか向こうに行かない。けれども、よし、これは受けるぞと。これは神様が私にくださった。私の心を育てようとしておられる出来事だと。 泥の心で受けるぞと、もう一回り大きな心になってなしていただこう、受けようと、その受けるぞと腹が決まった。そしたらその難儀がなくなったというのです。その私どもが受けるぞと腹を決める、その腹を神様は見ておられる。そしてその腹が決まったところでもうその難儀を取り除いてくださるというようなこともありますね。神様がご覧になっておられるのは私どもの腹なのですね。心の内容なのです。商売人さんでもいろいろな商売人さんがおられますね。それこそ儲けようという商売人さんもいる。まあもちろん儲けるのが商売だと、商売人が損をしたのでは商売にならないわけですけれども、少しでも儲けようと、まあ自分の私腹を肥やそうというわけです。私利私欲の私腹を肥やそうという、そういう私腹を肥やそうという商売人さんもおられれば、世のお役に立ちたい、まあこの商品を買っていただく、この商品を販売することが人様の幸せにつながる、人様が喜んでくださるということにつながるのだ、まあ助かられるというのでしょうかね、世のお役に立つ、だからこの商売をさせていただこう、みんなの喜ぶ顔が見たい、みんなの満足する顔が見たいと、そこに焦点を当てて商売をするという方もおられましょうね。どちらが神様の期間お心にかなうかはまあ明白だと思いますね。いわば私どもがいろいろなことをさせていただく、そこにあれは何ですか、水心あらば魚心ですか、下心があったり、ギブアンドテイクであったりといったような下心のある親切というものもあります。それではやはり神様には通わない、神様に通う心というのでしょうかね。そういう私どもが何かをなすにあたっての心根というものが、まあ動機というのでしょうか、そういうものがありますが、その心がどういう心でなされているのか、それが神様がご覧になっているのは私どものその動機だというわけですね。その心根だというわけです。その心根が神様に通うような心根でなければならないと、その神様に通う心根を育てる、作ることを目指して信心させていただくというのがやっぱり本筋ではあろうと思いますね。いわゆる天の心であり地の心であり日月の心を育てることの精進ということになりましょうかね。しかし私どもが信心させていただく、信心をし始めようという時には、その神様をやはり感じなければなりませんから、神様の目を気にする、神様の顔色が分かるようになるまでという、その神様の顔色が分かるようにならねばなりませんけれども、そこには神様というものがあるということがまず分からねばなりません。そして神様が私どものどこをご覧になっておられるのかを実感として分かるようにならなければなりません。そのためには今師匠の昭和56年の初め頃の研修のお話を聞かせていただいていますけれども、いわゆる奇跡的なおかげをいただかれた方が次から次に出てまいりますね。ある宮崎の方などはそれこそ教会にお参りするまでは耳が聞こえなかった、まあ耳が聞こえないで難事しておられたわけです。それで 教会にお参りに来られた。そしたら帰りがけには車のエンジンの音が随分うるさく聞こえると。それで今まで補聴器をしていたけれども随分うるさいから補聴器を外したと。そしたら普通に聞こえるようになっていたと。もちろん隣の人のお話も聞こえるようになっていたと。まあ今まで聞こえなかったものが聞こえるようになった、耳が治ったわけですね、といったようなそういう奇跡的なおかげをいただいたり、目が見えなかったという人がだんだん見えるようになって、もうあなたそのこれは伊万里の人でしたかね、もう車の運転免許は取れますよと言われるところまで目が見えるようになったと。いわゆる目くらの人の目が開き、耳の聞こえない人の耳が聞こえるようになり、足の立たない人が足が立って歩けるようになったと言われるような、いわゆる奇跡的なおかげをいただく人たちがあそこここにおられるというお話がよく出てまいりますね。しかしその方たちがその後どうなったかというと、結構信心がついていない。師匠のミニご理解にもあります、後の信心が続かないと、後の信心が続く人が少ないとおっしゃっておられますように、ただその時だけの神様の、まあ、奇跡的な働きをいただいたということだけで終わっておられる方が多いですね。問題はそこからなのですが、そこから神様のお働きを感じ、そのお働きをいただき続けることに心を向ける、そして神様の、まあ、お働きをいただく、神様からお守りをいただいているという、そこに喜びを感じれるような新人生活というのでしょうかね。ただ一回ぽっきり奇跡的なおかげをいただいて、そこに喜びを感じたという生活からいただき続ける、そういう奇跡的なお働きをいただき続けるにはどうあったらよいのだろうかという、そこに目が心が向かわなければなりませんね。いただき続けるということです。幸せということを申しますが、幸福の世界というものがありますね。幸福とは一体何だろうか、幸福とはこういうことだ、ああいうことだと、まあいろいろあります。お金があれば幸福になるとか、健康になれば幸福になるとか、結婚すれば幸福になるとか、まあ愛する人ができるとか、まあいろいろな幸福感というのがあるのでしょうけれども、今日いただきますのは幸福の世界というのは喜びの世界だといただきました。喜びの世界、幸福に浸る、それは喜びに浸ることができていればそれは幸福なのだということですけれども、ではその問題は喜びというものがどこに喜びを感じるかということですね。コンピューター、人工知能というものが取り沙汰されていますけれども、さて人工知能は幸福を感じることがあるのだろうか、人工知能が喜びを感じることがあるのだろうか、どうもどうなのでしょうかね。人間は喜びを感じることができる、そこに幸福を感じる、その人間が感じる喜びにもいろいろな喜びがある。願い事が叶った時の喜びもあれば、願い事は叶わずともそこに神様のお働きを感じることによる喜びもある、さまざまな喜びがあるのでしょうけれども、まあ、もちろん精神的な喜び、肉体的な喜び、それらすべてをひっくるめてでも私どもが喜ぶということ、新人の驚きと喜び、神様から愛されているという喜び、それを感じる喜び、神様のお守りをいただいての日々だと感じる喜び、それこそが 新人生活における喜びの生活であり、新人者としての幸福な生活ではないでしょうかね。神様のお働きを感じる、神様から愛されているというものを感じる喜び、これは神様の喜びがまた私どもに照り返っての私どもの喜びとも表現されますね。ですから神様が私どもの心に喜びの心を返してくださる、これは照り返るということですね。変換するということではありません。その反射するという返すですね。神様が喜んでくださる、そこに神様が私どもに喜びを返してくださる、その喜びを感じる生活、それが新人者の幸福な生活、また新人の醍醐味とも言えるのではないでしょうかね。どうあることが神様が喜んでくださることだろうかと求めていくのが新人生活だとも言えるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。